私まだ進学校にいた時に、ある教会に使わされて訓練を受けてました、まあ、名前は言いませんがある教会に午前中行って午後はある、他の町の公民館を借りて小さな部屋を借りてそこで開拓の伝道してました。メッセージです。午後です、3人の牧師あ2人の牧師、牧師夫妻とその息子さん、そして私が行ってそこの公民館行ってこういうものを建ててマイクセットしてお話しすると、もう本当に人はほとんど来ないんですけれども時々2人ぐらい来ます、ある時1人のおばあちゃんが来ました。1人のおばあちゃん4人3人の、教会側のスタッフと私でもそれでもやります。で私がもう本当に今まだルーキーの若い頃です。そこでじゃああなた話せと言います。わかりました。ノーとは言えません。それで話します。皆さん何が起こるか分かりますか。昼食後の、4名の回収と1人の牧師の、メッセージ、こちらにいる4名が全員眠り始めます。よくね駆け出し のアイドルとかがデパートの屋上行ってお客が一人二人くださいのところでねやりますよね、まあ、場を踏むというかそういうことかと思うんですけれども、本当に皆さんだったらどうします。一生懸命準備して話してるのに目の前にいる4人全員寝てたら話し続けますか。悩むとこですよね。思わず大きな声を出したりとかね。でもう極めつけはその中の一人のおばあちゃん、まだ未信者ですけれどもこくりこくりしてるんですが、時々目を開けて目を開けると私と目が合います。そうすると私を見て拝んでください。これはねもう本当にね私もどうしていいのかね。でも今思うと楽しい思い出です。私は子供たちにいつも言うんです、私は何もお前たちに残せないけど思い出は残していきたいと。で本当に今回こうして皆さんとたくさんの思い出ができたことを本当に感謝します。私は信じています。何にも私たち天国持っていけません。何にも持っていけませんね。でも信じてます。心があちらに行くんだったら地上での思い出はもしかしたら持っていけるのかな。で持っていけるものがあるんだったらそれを作りましょう。思い出のためにストレージいりませんよね。ね、棚はいらないですよ。ここにある限り思い出は無制限に入ります。覚えてる限り。怪しいけど、でも本当にそういうたくさんの思い出、いい思い出を作ってね、今回3日間本当に皆さんとの日々は私にとってプレシャスな、思い出となりました。本当に感謝します。いよいよ最後です。なんかもう最後こうなんて言うんでしょう、マラソンね、フルマラソンの最後のゴールが見えてきて、そろそろこうスタジアムのあと1周かなっていうところ、皆さんと走ってくることができた。本当にそれを心から感謝しています。ずっと見てきておりましたこのマルコの福音書、今日も見ていきたいと思いますけれども、拝読いたします。イエスは答えられた。第一の戒めはこれである。聞け。イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。今回特別な修行会です。4年ぶりですね。え、何があったのか。コロナというまさしく私たちのはるか想像を超えたことが起きました。我々米国にあります日系人教会は第二次世界大戦にご存知のように日系人が収容所に入れられました。キャンプに送られたので、その期間教会が閉ざされたことがあったと聞きます。日本人教会鍵がかけられた。まさか私はその私たちが4年前ここで会った時にまさかそんなことが起きるなんてもう誰も思ってなかったはずです。教会が教会で礼拝をしないなんて牧師としてありえない話ですよ。絶対にない、もう考 えもしなかったことがその数ヶ月後に実際に起きました。私たちの教会に関して言えば1年3ヶ月私たちの教会堂は閉ざされました。皆さんの教会はいかがだったでしょうか。コロナに対していろいろな考え方受け止め方あるかと思うんですけれども、確かにこのコロナによって私たちはいろいろなことが変化したことを感じているのではないかと思いますし、これからの先を考えるときにやはりこの4年3年があったということを抜きに考えることはできないと思います。本当は驚くべきことです。そんなに長い間教会で礼拝が持てなかったのに、こういう言い方は変ですけど私たちはサバイブしました。思いがけなく、多くの教会はそうだったでしょう。今日のテクノロジーによってズームとかもろもろのインターネットを使って私たちはできる限りのことをしました。そしてなんとかその期間を乗り越えました。これよく言われますけども、20年前だったらもうちょっと1年半教会に集まれない、20年前だったら何が私たちできたでしょうか。まあ説教原稿を書いて郵送して送るとか届けるとか、それぐらいのことでした。本当に私たちはこのような試練と呼ばれるようなことの中にも神様のご配慮をいただいているように感じます。いろいろなチャレンジがありましたけれども収穫もありました。このようなズームっていうものにおいてね、もちろんズームによってはもうもはや礼拝はしておりませんけれども、今私たちの教会ではまだズームでミーティング持ったり、集会持っています。でもう本当に驚くべきことに日本からの参加者がね、もう教会周りない人たちとかうちの教会で帰っていった人たちが参加しています。定期的にある方などはサンディエゴから日本に飛ぶ JAL の飛行機の中から祈祷会に出てました。もう音消してあまり喋らないでいいからって。でもなんか気になるんですよ、機内ですからね、バックグラウンドが。でも驚くべき時代です。知恵を使えばもしかしたら私たちはこういうものをツールとしてこれから使えるかと思います。でも皆さんの教会にもいるんじゃないでしょうか。コロナ前に来てた人がもはや来てないって、戻ってきてないって。でまたコロナによって人間の考え方も世の中の見方も信仰の形さえも変わったんじゃないかと思います。私たちは今そんなところに立っています。サンディエゴに関して言えば10年間の間に私は日本人駐在員家族を一度も見ていません。サンディエゴはかつて日本人の教会企業たくさんありましたが、皆移っていったり閉鎖されました。カリフォルニア州は特に今本当にそのような中にありますよね。もうこのことについては話しませんが、お分かりになりますでしょう。ここはもう普通には住めないような土地になってきてますよね。そういう状況の中です。留学生の数も激減しています。誰が年間4万5千ドルの学費を4年間払うことができる親が日本にいるでしょうか。加えて円安です。私が知る限りサンディエゴに来る留学生っていうのは大体3ヶ月ぐらいの語学留学か長くて1年のコミュニティカレッジの学生たちです。もう本当に私たちは今大きな変化の中、私たちの教会はどうなっていくんだろうか。私もそのような意味で非常にそのことを危機感を持って感じています。どうあるべきなのか、これは私たちが共有すべきことであり、もし何かアイデアがあるならば分かち合ってお互いの教会のために役立てるべきではないかと思うんですね。でもうあと1時間2時間後に私たちは家路に着きます。帰る場所があるってことは幸いですね。帰る場所がある、私たちが戻る家がある、家庭がある、でプラス私たちが戻ることができる教会があるということは、なんという幸いでしょう。ここに来たからでこういう集会を持ってたんじゃなくて、帰っても同じことができる場所と仲間たちがいるということです。最初にね、もう何度も言っていますように、今回のリトリートで皆さんにお渡しできるお土産はもちろん崎陽軒のシューマイじゃなくて何ですか。2つのお土産、神を愛し人を愛すです。どうぞ忘れないでください。 今回なるべくですね、もうなんか変化球みたいな球投げずに直球だけとにかく投げようと心がけました。もう神を愛する、人を愛する、それをどうぞ持って帰っていただけたらと思うんですね。で、この教会についてこれから皆さんにお話ししたいと思います。この度のリトリートのテーマ、今が終わりの時であるならば、なおさら私たちは教会を通してこの死を伝えていかなければならない。二つの終わり、すなわち主の再臨、あるいは私たちの寿命、天に召される日、どちらかがやってくる残された時間は決して十二分ではない。そして私たちは教会に戻っていく、何をすべきか。世の中は教会に何を見たいと思っているんでしょうか。時々私感じることは、私たちの側でこれもこれもあれもと思うけれども、一つ私たちの側に欠如しているのは、私たちが誰に向かって福音を語っているかということです。誰に向かって福音を語っているかということに対しては、何にも私たち考えないで、私たちの側のことを伝えようとしても、伝わってなんぼの話であるならば、私たちが伝えようとしている人たちは何を考え、何に悩み、何を思って生きているのか、教会に何を見たいのかっていうことは、やはり私たちまず問うべきじゃないでしょうか。この人たちは本気で神を第一として生きているのか、また互いを大切にしているのかということ、今回お話ししたこと、その姿を教会に見たいと思ってるんじゃないでしょうか。でも残念なことに、私たちがそのことにおいてそのような姿を見せることができないのであるならば、やっぱり人々は、あ、教会所詮そんなもんだということで終わってしまうかもしれない。御言葉を聞くチャンスすらそこにも彼らは出てこないかもしれないです。私たちはこのことを踏まえて帰っていきたいと思うんです。で、今回この最後のこの、正解、この時にお話したいのは、教会にとって最も大切なことはってことです。ボトムラインをお話します。ボトムラインはこうです。教会は食事会やガレージセールだけをする場所ではありません。もちろん食事は大切です。ちょっと牧師あるあるの話ですけれども、私が初めてサンディエゴに来た時にある方に言われました。まだまだウイウイしい、まだふさふさして、もっとスリムな時代ですそんな時がありました。ある方が親切な心で言ってきました。先生、ホットラックの時はみんな先生が自分のお皿から食べ物を取るのを見てますからねって。あまり真剣に考えないでください。それがもう私の心にロックされて以来、あるあるじゃないですか、先生方意識しますよねだからふくよかになるんです。でもお願いしたいのは、さっきの話じゃないけど、そんなことで皆さん妬んだりね、苦しまないでください。皆さんの苦しみは日々いろいろあるんだから、牧師が自分の皿から物取らなかったらということで人を妬んだり教会離れたりつまずかないでください。牧師も頑張りますから。でも理解してください、牧師だって人間だから、お腹いっぱいの時は食べれないし、野菜が苦手な人もいるんだから、あんまり深く考えないで、ね、でも教会っていうのはそういうところです。もちろんそういう楽しい食事会もあるけれども、ガレージセールもろもろのイベントあるけれども、またもしかしたらチャリティー的なこともするけれども、それは教会の中心じゃありません。教会の中心じゃありません。あの教会ガレージセールしてないから、チャリティーしてないから教会ではないとは言えませんでしょ。言えないですよ。それを言っちゃいけないですよ。教会を教会とたらしめていること、それは今日も先生お話してくださったように、我々は一冊の本、聖書が開かれて、そこから語りかける御言葉に耳を傾け、またその御言葉に生きようとする人たちの集まりです。だからそこで教会では毎週礼拝が捧げられ、聖書を共に学び祈り、そのことが2000年間なされてきたんです。 もしこのことをしていないとするならば、我々は教会ではないです。私の経験から言います。我々は不安になってくると、あれもこれもしないといけないっていろいろなことをやり始めます。なぜ？不安だからです。何かしてないと不安なんです。だからあっちの教会あれやってたから人いっぱい集まったみたいよって言って、すぐそれに飛びついたりし、そのことばっかやって、みんなそのうち信徒さんが疲労困憊してしまう。私たちは確か覚えてないといけない。私たちが本当にすべきことは何なのかってこと。牧師のみならず信徒、私たち皆がそれを共有していなければ、私たちは多くのことを本当は必要ないことに注いでしまうかもしれません。我々はそのようなことでこの世の中に、変な言い方ですけれども勝負をかけているのではないんです。そういう類のことは世の中の方が長けてるんです。そこで競い合うなんてしてはいけません。我々が本当にすべきことは、主の御言葉を語り、主を礼拝し、共に祈り合い、励まし合って生きていくことです。聖書は、20年前に刊行されたものではなくて、数千年も前に起きた出来事が記録されている書物です。そこから牧師は毎週説教を語り、聖書の御言葉を解き明かし、祈りを導き、そして教会に集う方々は互いにその人生に寄り添い合い、励まし合います。このことを来る日も来る日も続けます。まあ、新しいことはほとんどありません。教会に集う人たちはバラエティに富んでます。すごいですね、アメリカの教会のバラエティさは。私は日本どっぷりでこっち来た時に、アメリカの日本人教会のバラエティさにもうびっくりしましたね。いろんな方々がいますよ。で、いていいんですよ。小学校や中学校にはその年齢にふさわしい子供が集まるけれども、また県人会にはその県出身の方が集まるけれども、教会にはありとあらゆる人がやってくる。生まれたばかりの子から100歳を超えた方々もいる。かつての仏教徒、イスラム教徒、クリスチャン信仰を失ってまた戻ってきた人、北海道の函館の人、また宮古島から来た人、まあいろんな人たちがいますよ。でもそれが我々の教会です。アメリカ社会に置かれているならば、いろいろな国出身の方もそこに加わるわけです。同じで世代の者たちが集まって、だから気持ちいいね、コンフォータブルでねっていうところではありませんし、社交だけを目的にする日本人コミュニティでもないのです。また政治信条を同じにする者たちが集まる場所ではない。あのイエス様の弟子の中に、イエス様は左翼の主税人マタイと右翼の熱心党のシモンを入れましたよ。あらゆる人たちが集まってくる、それが教会。幼子の成長をニコニコ見守る高齢者、また高齢者の信仰の人生、その背中からその信仰の旅路で得た財産を若い者たちは教えていただく、生き様から学ぶ場所、それが教会。教会が教会として何をすべきことな、すべきなのか、それはここまでお話したことに立ち返っていくことだと思います。シンプルなことだと思います。神を第一にし、人を第一に、人を愛する、大切にする、このことがこの世界にインパクトを与える時代が私は来てるんではないかと思います。最近考えさせる興味深いことがありました。さっきもある方にシェアしたんですけども、私たちの教会では毎週日曜日に使徒信条を唱えます。唱えている方いるかもしれない。で、使徒信条っていうのは日本の教会ではかなりの教会で礼拝で唱えています。さらに主の祈りとか10回とか唱える教会もあります。でもアメリカの教会になると、私が知る限り使徒信条を唱えている教会はある特定の教派とかに限って、いわゆるコンテンポラリーの教会では使徒信条はありませんよね。行った方ならわかると。で、ある時私たちの教会、若いコリアンの学生が3人ぐらい来ました。ビジターです。 で私たちの礼拝に出席されて、礼拝が終わった後に私のところに来てくれて、そのコリアンの若いまだ20歳ぐらいの学生たちが、礼拝の感想を言ってくれました。非常にとても教えられました。非常に新鮮でした。特にあの使徒信条は初めてだったけれども、とても良かったですって言うんですね。多くの人たちは、あ、この使徒信条みたいなのをやってると若い人たちは遠ざかるんじゃないかなって思うかもしれない。私もそんなやっぱり考えもある。でももしかしたらこの若者たちはもうこれこそが私のもう人生の全ての土台規範、この一つの一文が私の信仰の全て、私はこれに制約しますという、そのようなものを本当は求めてるんじゃないでしょうかね。私も自分の若い時を考えると思うんですけども、自由っていうのは苦しいですよ。自由は苦しいですよ。何でも好きなことやれって言ったら最初は喜んでるけど、そのうち自由の重さに潰されて、本当にそこにね、苦しみとか虚しさを感じます。我々は何度も言いますけど、神様に作られて、本来神様のそのルールの中に生きるように作られているんだけれども、今日のヒューマニティは全部それらを取っ払って自由に生きろ、アメリカ合衆国 Whatever you want, you can do it、 そのところに生きている者にとってそれを最初喜んでやるけれども、そのうちそのことによるところの疲れと苦しみがじわりじわりとやってくる。すなわちもうそういうことを一度やって一周してまた戻ってきたんじゃないかと思うんです。今若い子たちも自由にさせてと言いながら、本音のところでは誰か私がしてることはダメだと言ってくれとかね、思っている時なんじゃないか。じゃあ私たちにまだっていうのは変だけど、私たちには言うべきメッセージがいくらでもあるじゃないですか。そしてそこに生きるのならば、本当にあなたはいい人生を送れると思うよって言えるものが我々の教会には聖書には書かれているじゃないですか。だから私たちの教会にはまだ希望があると思うんです。先日日本代表のサッカー選手にコーチングをしている、まあ、この方がですね、面白いことを言っていました。最近の若い子たちっていうのはね、もうサッカー皆さんは興味ないけれども、日本の若いサッカー選手今もう世界のトップクラスになってますね。でこのコーチが言うには、彼らはもう自分で学ぶことができるから私は何も言いませんと。だ何も言わないんだったらコーチ意味ないじゃないですかって思うんですけれども、とにかく彼らが自分で答えを見出すことができるように導くんだと。でもその中で彼が言ってた印象的なことは、私がコーチとして心がけていることは、 YouTube では触れられていないことを常に心にストックしといて彼らに話す。今の若い子たちは全部 YouTube とかああいうもので情報を得てますから、であそこ行きますとあらゆることが書かれてますからね、本当にもう何も言うものことがないんじゃないかっていうぐらい、もう何でもがありますよ YouTube 行けば。でもその中でそこにはないものを私は心に溜めといて、ここぞという時に彼らにそれを話すんだと。そうすると彼らも腑に落ちて、そこからさらに先に進むんだと。そしてもう一つ言ってたのは、そのサッカーっていうのはモーションのものだから、 YouTube の動画を見ていてもその動画を見るだけだと。だからコーチとして私がやってあげられることは、そのモーションを言語化してあげることだって、言葉で説明してあげることだって言うんですよ。なるほどなと思ってね。我々教会もそうですよね。 YouTube 行けば何でも出ているけれども、でも先ほどね、牧田先生も言ってくださった妬みとか怒りとか、愛したいのに愛せないっていうようなことを事細かく YouTube で言ってる人はあんまりいないですよ。 でもそここそが教会が持っているメッセージじゃないですか。罪のことをとくとくと話す YouTuber あんまりいないですよ。でもそこを話して、そしてそのことが問題なんだよと私たちは言うことができるし、希望を言うことができますよ。主は恐れるなっていうことを私たちは言うことができる。私たちはそのことを主から託されているのではないでしょうか。人は今寄って立つところを求めてるんじゃないでしょうか。何でもやっていいよということに限界を感じているんじゃないでしょうか。私たちにはその世界に向けて手渡すことができるものがあります。すでにあのアモスの言葉は今やっていうか、もうこれもそれこそ2000年間もうね、当てはまるんじゃないかと思います。アモスの言葉、主なる神は言われる、見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へさまよ歩き、主の言葉を求めて彼方へ馳せ回る。しかしこれを得ないであろう。その日には美しい乙女も若い男も渇きのために気を失う。もう今の世界じゃないですか。そのまんま、ここに教会の可能性があります。彼らは私たちが本気で神様を愛して、本気で互いに愛し合い大切にしている、その本物を教会の中に見たいと願っているのではないでしょうか。小学校の時ですね、私は自由行動が大好きでした。遠足や修学旅行に行きますとお分かりでしょう。聖書の一斉を、先生の一斉をいつも待ち望みました。それはさあこれから1時間自由行動だよって言いますよね。そうするともう本当に、もう待ってましたとばかり自分が行きたいところに飛んでいきました。本来信仰を持つということは極めて個人的なことです。なぜならそれは神様と自分との間に築かれる関係だからです。しかしそのようにして神と私の関係において信仰を持つものとされた私たちに対して神様は OK、 よろしい、あとはおのおの自由行動とは言わずに同じように神様と個人的な関係を結んだクリスチャンと教会の中にとどまるようにと望まれているんです。これはビリー・グラハムが言ってるとかどこそこの牧師が言ってるんじゃなくて聖書が言ってることです。しかしここで考え込んでしまうことがあります。それは教会にとどまるということイコール人と関わることを意味するからです。人との関わりは私たちに人生の最高の喜びを与えるものであると同時に、その関係こそが時に私たちを最も悩まし痛みを与えることもあるからです。このようなことはあえて言わずとも、人生の年齢を重ねてきた皆さんは知っていることであり、またそれは2000年前のイエス・キリストの時代の人々も、そしてイエス様ご自身も当然承知していました。教会を作り上げていくにあたり書かれたあのパウロの手紙が何について書いているかというと、そこには教会の間に、教会に集う者たちの間にある問題について彼は語っています。ほとんどがそうです。これらのことを踏まえて今朝はこのエペソ人への手紙より、教会を通して神様がこれまで成してくださったことを確認し、また私たちの教会に対して神様がこれからも成そうとしてくださることを確認したいと思います。このエペソ人の手紙、ローマにおいて投獄されていたパウロによって書かれたものであり、その名のごとくエペソにある教会の人々に宛てて書かれた手紙であると同時に、アジア地域にある教会にて回覧された手紙です。今で言うなら E メールで全員発送すれば済む話です。 でも回覧された。でその内容は何かというと、内外から多種多様な人間を受け入れる教会がそれゆえに多くの可能性と祝福を受ける場所であると同時に、さまざまな人間的な試みを受ける場所であるということを踏まえて、パウロはこの手紙を書いて諸教会を励ましているんです。その中で特にエフェソ人の手紙3章7から11までを見ながら、教会を通して知るということにフォーカスを当てていきたいと思います。拝読させていただきます。私は神の力が私に働いて、自分に与えられた神の恵みの賜物により福音のしもべとされたのだ。すなわち生徒たちのうちで最も小さいものである私にこの恵みが与えられたが、それはキリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝え、さらにまた万物の作り主である神の中に世々隠されていた奥義に預かる務めがどんなものであるかを明らかに示すためである。それは今天上にある諸々の支配や権威が、よかったら赤線引いてください、教会を通して神の多種多様な知恵に至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。このキリストにあって私たちは彼に対する信仰によって確信を持って大胆に神に近づくことができるのである。だからあなた方のために私が受けている患難を見て落胆しないでいてもらいたい。私の患難はあなた方の光栄なのである。こういうわけで私は膝をかがめて天上にあり、地上にあって父と呼ばれるあらゆるものの源なる父に祈る。どうか父がその栄光の富に従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように、また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし愛をもといとして生活することにより、すべての生徒と共に、あなた一人じゃなくてすべての生徒と共に、その広さ長さ高さ深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと祈る。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちが求めまた思うところの一切をはるかに超えて叶えてくださることができる方に、教会により、またキリストイエスによって栄光がいよいよ限りなくあるように。アーメン。このエペソ書をパウロはローマの獄中で書いたと言いましたが、人はとかくそのような隔離されたところに一人静かにおりますと、いろいろなことを神様から示され、また悟るのでありましょう。パウロはいくつかの手紙を獄中から書いていますが、それらの手紙の中にはもう人知では到底計り知れないような言葉がいくつも記録されています。そう、それは人間が思いついたというよりも、まさしくそれは天から語られた言葉であり、彼は一人静かに神の前に静まる中でその言葉を受け賜ったのでありましょう。そしてご多分に漏れず、彼はこのところにも驚くべきことを記している。それは今天上にある諸々の支配や権威が、教会を通して神たち多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主イエスキリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。イエスキリストが天に戻られる前と後の違いで最も大きなことは、イエス様が天に戻られた後にこの世界には教会というものが誕生したということですよね。そしてこのようなそれまでにこの地上になかった新しいものについて、パウロは獄の中で祈り黙想していたのでしょう。主よ、 教会とは何なんですか。このことに対してもし彼が答えを得なければ、彼はこれから神様がこの世界になそうとすることを成し遂げることができなかったんです。もう本当にクリティカルな問題です。改心後のパウロがなぜなら命を懸けたことはこの主の教会を立て上げることだったからです。このことの回答を得なければ彼は前に進めなかった。しかしその彼が主からの御言葉を受け、その教会の開拓とまた形成に人生を注ぎ込み、それを喜びとした。また多くの悩みがすぐに起きた。それがパウロの生涯です。そんな彼が御霊によって示されたことは、今や神の御心はそのご愛がイスラエルを超えて異邦人にまで及ぶことであり、そのために神は教会を通して天上にある諸々の支配や権威についてその多種多様な知恵を授けられるのだということです。そしてその教会は皆さんが属している教会です。パウロはすごいことを言っています。これは私のひらめきじゃないよ、私のひらめきじゃないよ、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿ってることなんだぞって。果たして教会を通して知ることができる神の多種多様な知恵とは何でしょうか。そのことをパウロは続く言葉の中で言っています。また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし愛をもとしとして生活することにより、すべての生徒とともにその広さ高さ長さ高さ深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って愛に満ちているもののすべてをもって満たされるようにと祈る。皆さん、これが私たちの教会が存在している一つの大切な理由じゃないでしょうか。神様が教会を通して明らかになそうとする多種多様な知恵、そこには広さ長さ高さ深さがあるんですよ。よくキリスト教も分かったからいいですなんて言う人いるけれども、とんでもない話ですよ。そんな浅はかなもんじゃない。広さ長さ高さ深さがあって、そこで神様は多種多様な知恵を教えてくださる、その現場が教会なんだ。愛を根ざし愛をもといと生活することによってそれは明らかになるんだ。ここにこの2日間お話してくださったことがあるじゃないですか。神を愛する、人を愛する、クリスチャニティについてはキリスト教の入門書を読めばある程度わかるでしょう。教会について書いた本は数えきれないほどありますでしょう。そのことによって私たちは教会について知ることはできます。教会について知ることはできます。しかしその書物により教会を知ることはできません。神について知ることはできるかもしれない。しかし神を知ることはできない。なぜ？神様が示される多種多様な知恵の深さ、長さ、高さ、深さは教会を通して私たちに示されるからです。イエス・キリストが見える形で私たちと共にいらっしゃらないこの時代、どういうわけか神様はその存在を人を通して明らかにすることも良しとしていてください。そのことは私たちの目にはとてつもなく非効率に思われます。なぜなら私たちはいつも浮き沈みする感情的な生き物であるからです。もう神様の素晴らしさを表すどころか、 その印象をさらに悪くしてしまうようなものだからです。しかしですよ、神様はその方法を2000年間変えていません。サッカーのゲームならハーフタイムがあって、最初の前半45分終わってロッカー来ると、ロッカールームに選手が集まると、いやちょっと前半のやり方ダメだ、これ全然機能してないよって言って戦術変えますよね。私が知る限り神様はこの方法を変えていません。聖書のどこ見てもそんなこと書いてありません。今もこの方法で神様はご自身を表そうとしていらっしゃるんです。皆さんが集う教会を通して主はその御業を成し遂げようとしておられる。パウロはこのようなことに気づかされたときに、彼の心からの思いをコロサイ書に書いています。今私はあなた方のための苦難を喜んで受けており、キリストの体なる教会のためにキリストの苦しみのなお足りないところを私の肉体をもって補っている。さっきの昭子さんがね、あなたのこと嫌いって言われたって、そういうことありますよね。私も教会のもう本当に PK なんで、教会の中に生きてたものなんで、教会の裏表ある意味かなり知ってます。喜ばしいことだけじゃなくて、もうこんなとこいられるかって思ったこともあります。でもある時この御言葉が、牧師になってもそんなこと考えることあるんだけれども、この御言葉がやっぱり私に覚悟を与えてくれました。使徒行伝20章28節、どうかあなた方自身に気をつけ、また全ての群れに気を配っていただきたい。聖霊は神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させるためにあなた方をその群れの監督者にお立てになったのである。聖霊は神が御子の血で贖い取られた神の教会、皆さん今自分の教会想像してください。あの人もいる、この人もいる、あの人またいろいろあるのかなとかいろいろ考えてねまた先生はポットラック取ってくれないとか言うのかなって、ごちゃごちゃごちゃごちゃしていろいろなものがあるけれども、神は御子の血であがない取られたあなたの教会に帰っていくこと、その教会を牧することを、そのためにあなたを立てている。私たちは知っている。私たちは主イエス・キリストの十字架によってあがなわれた、それは知っている。でもここには聖霊は神が御子の血であがない取られた神の教会と書いてある。エペソ書5章の24から27にも同じことが書かれていますよ。そして教会はキリストに仕えるように、妻も全てのことにおいて夫に仕えるべきである。夫たる者よ、キリストは教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく清くて傷のない栄光の姿の教会をご自身に迎えるためである。これ何を指していますか？子羊の公園じゃありませんか？私たちはやがて我らの婿である主イエス・キリストの公園に立つために我々の教会は備えられているのであります。その教会のために命を主は捨てた、そこに私たちは今回帰っていくのだ。終わりの時は近い。私たちはますますこの教会に私たちの思いを注ぐべきではないでしょうか。パウロは言うんです。キリストの体の教会のためにキリストの苦しみに足りないことところは私が肉体を持って補っている。教会にはいろんな人がいます、高齢者、幼子、あらゆる人がいます。高齢者が幼子の成長を喜んで見守ります。育児のただ中にいる父母のために祈り励まします。幼子がお年を取っている方たちの後ろ姿を見て育ちます。 体に不自由を抱えている形を支えようと手が伸びます。私が一番教会の中で麗しく感じるのは、お互い体が不自由なのに手を組んで歩いている人たちを見るときに、本当に清さを感じますよね。親しくなればなるほど互いの弱さやわがまが見えてくる。それは当然でしょう。それだけ心を許してるんだから。年齢を重ねることにより本人の意思にかかわらず心身の変化が現れてくることがある。時に本人は願ってないのにわがままになっちゃうこともあります。教会ではこのようなことが私たちの周りで起きてくる。そのことについて考え、祈り、そして関わりを持っていく。そしてそれに並行して毎週毎週聖書の言葉が語られていく。今自分が見ている現実、見ているものに対して聖書の言葉が並行して語られていく。そこに私たちの本当の成長があるのでしょうか。その時にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さが分かるのではないでしょうか。人と関わるなら自分の心の弱さが見えてきます。よく言われるように、あなたって言ってた一本に対して三本は自分を向いてますから。それは辛いけれども、取り扱いというのはそのようなところで起きるのではないでしょうか。成長のチャンスはその気づきにあるのではないでしょうか。何が気づかせてくれるのか。聖書の御言葉がそのことに気づかせてくださるんです。それが起きる場所が教会であります。時間がね、もう来て、もう荷物の中にチラチラチラチラ考え始めると思うんで、もう閉じたいと思うんですけれども、このね、サンデーワン来て25年経ちましたけれども、ある意味もう当時いた 90% のご高齢の方たちは、皆さん、天に召されました。もう一つ一つの別れは悲しく寂しさ伴いましたけれども、私は本当にお一人お一人の生き様を見せていただいたことは、先ほども言いましたように私にとってはかけがえのない思い出であり宝物となっています。異国に住んでそこで苦労されて、もうみんながなんかドラマになるようなね、波乱万丈ですよ。もう皆さん分かりますでしょう。うちの教会のご高齢の女性たちの愛称か何かご存知ですか。もう人生の海の嵐です。みんな愛称か人生の海の嵐のオンパレードですよ。でもでその姉妹たちで喜びも受けたけども、いろいろなチャレンジも受けました、若い牧師として。でも主はそういう方々と共に教会生活を送ることを願っているようです。私たちは多くの理由はわからないけど、そこで私はあなたに対して私の愛の深さ、広さ、高さ、長さを教えるよと言っているのであるならば、私たちはそれに聞き従って教会と共に生きるべきじゃないですか。なんかの教会の皆さん、みんなそれぞれ帰ってきますね。今日どうぞ皆さんの教会を大切にしてください。なぜなら主が皆さんの教会のために命を捨て大切にしてくださったお方だからであります。この後誰も見たことのないことがを賛美します。新しいことがこの地に起こるって言うんです。何ですか新しいこと。何かが起きますか。すごい何か、すごい人が出てきますか。違いますよ。2000年前人々はイエス・キリストのうちにそれまで誰も見たことのない新しいことを見たんですよ。それは何ですか。すなわちイエス・キリストのうちに誰よりも父なる神を愛し、その神の御旨に従い、誰よりも人を愛し大切にされた存在を見たんですよ。それはあの時代に最も新しいことだった。そのことを私たちもなそうじゃありませんか。その信仰を持ってこの歌を主にお捧げしましょう。お祈りしましょう。天のお父様、 あなたの永遠の目的に沿うものとして、あなたは私たちのこの地に教会をお与えくださいました。あの時から2000年が経ち、私たちは本当に不思議な導きにより我らの母国を離れてこのアメリカ合衆国に移り住んできました。その流れはまさしくディアスパラのような生き様で、この地で何の身内もない頼りもないこの地で私たちは生ける誠の神に出会いました。そしてその神は私たちに同じ種にある兄弟姉妹のおる教会に属することを私たちに示しておられます。時に私たちは教会に喜び、また教会に傷つきます。しかし私たちは今日確認しました。その教会のために主は命を捨てられ、その教会を愛しておられる。あなたがそうであるならば、あなたを主と崇める私たちはその教会をどのように見るべきであり、向かい合うべきでありましょうか。主はどうか憐れんでください。どうか牧師である私たちを憐れんでくださって、あなたが私たちに信頼して託してくださっている主の群れを、本当に力の足りないものでありますか、許される限り牧会させていただくことができますよ。そして主にある兄弟姉妹が本当にそのところで、ああ御国とはこんなところなのかというところに私たちの思いが至るような、そんな教会がこの南カルフォルニア、ラスベガス、またシアトルに、全米に、全世界に立ち上がっていくことができるように、主よどうかあなたが始めた新しいことを私たちの教会ローカルチャーチに起こしてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。